そういえばあれね、
うん、
あ、最近の大使館の始まりがなんか動揺で始まることとか多いよね。
多いですね、最近続いてますよね。
動揺でなんかね、大使がよくギャグ考えてくれてるけども、
うんうん、
動揺ってしっとりと、なんか動揺で行こうか、今回も。
そうですね、やっぱり、ね。
あのさ、あの、小さい秋とか、いいんじゃない？
季節的に
バシッと。小さい秋歌ってよ。
小さい秋見つけた小さい秋見つけた
小さなりすぎちゃうか、それ。どこまで小さなんねん。だいたいそれ始まりが間違ってへんか。
え、正しいんちゃうん。皆さんこんばんは。FM 西東京大阪大使館の時間がやってまいりました。この大阪大使館はですね、ここ西東京にひっそりと息づく関西人を勇気づけ、あんたちょっと関西のことを誤解してあるやろと、そういう人に対してですね、正しい関西の姿を何してはるんですか伝えようやないかと、まあそういう高尚な番組でございますけれどもね。
なるほど。
今月10月第1土曜日23時30分回ったところでございますが、うん、では今月の大阪大使館、出演者をじゃあ自己紹介でお願いしたいと思います、私大阪大使館の笹田大輔です。
なんか今日ちょっとビブラートもかかっとったね私芸術大使の西司でございます。
私会津大使の竹本でございます。
そして大仏大使の前川美希でお届けします。
あ、最後なんかラジオの人みたいや。
ラジオの人みたい
やね。なんかね、アップダウンクイズのあの なんとかエミさんみたいな。
ねあの人ね、エミさん、エミさん、はい、いや元気にしてはんやろうか。いやいやいやいや、さっきの出だしの
通りましたか。
通
りましたか。
さっきの出だしのね、
うん、
小さい秋絶対そうやって歌い始めてしません。
歌ってたらそうなってしまうよね。
でね、そうで小さい秋小さい秋小さい秋見つけたって言った後に あ
でその続き聞きたいなって言ったら、小さい秋小さい秋いつまで小さいねんっていう。タイトルは小さい秋やけど始まりは違うよね。
そう
始まりはない、
ね、
始まりない。
誰かさんが、
そう誰かさんが誰かさんが、でその後も聞かせていて、誰かさん
がなんでやねん、
誰か分からへん最後まで謎だらけや。
しかも何見つけたか
分からへん。
それすごいな。
何か見つけたらしいっていうそこしか分からへん。
それもええな。
ところがよく聞いたら題名で答えはもう分かったある。
そう
です
ね。小さい秋やもんね。
小さい秋。
いやいやいや、ほんまにもう10月に入りまして、もう至る所に小さい秋が。
うまいこと言うね、ほんまやね。
そうね、
4日小さい秋やね。
ねえ、こう小さい秋といえばあの虫の鳴き声。
うん、いいね。
虫の鳴き声がこの頃うるさいんですよ、結構
うるさいです。
うるさい言うたらあかん虫協会の会長やねんから俺は。
誰が虫協会
ね。セミに特化してはるくせに。
セミだけやないで、トンボもそのコオロギやなんやらキリギリスはもう俺はうるさいよ。
はい、トンボって鳴き声あるんですか。
トンボは鳴かないけどな。
なそうですよね、うん、よかった俺知らん。
でもさ、トンボ鳴いてもらわんと頑張りたらんよね。
あ、ほんまそうです
よ、ね、だってセミもコオロギもみんな別に口で鳴いてるわけないねん。
そうですよ、
羽をこすり合わせてんねんから、うん、トンボだって4枚羽あんねんから、
うん、
鳴いてもらわんとこ
そう2枚使ってね、
2枚ぐらい使えと。
2枚ぐらい使え
と、ね、
ま まあでも虫協会の会長言う割にはさっきカーニエライ切れとったけどね
だってさギター弾いてたら右手ふと見たらカー止まってチーすってキーってなってきてんかなり血吸ってる証拠だよねその時点では。で叩こう思ったけど左手ギター押さえてるから叩かれへんからわけわからんけどふーって吹いたったら飛んでいった。案の定もう1分後にはプッカーって膨らんできて
めっちゃ切れとったもんさっき、
ね、えでもまだいてますよね蚊って、うん、僕もあの今日その家の、ね、庭のところでこう手首がチクッとしたのでパッと見たらヤブカが止まってたんですよ、ね、うわーヤブカやと思って。であれってなんかあの吸い切ったあたりで殺した方が痒くないっていうのを聞いたことがあったので、うん、なんかあのあれらしいんですよ。
そうなんですよ。
先にこう先に毒を入れるんです
ね。血の固まらない薬じゃないけど毒を先に針を刺した後に先に薬っていうか毒をバーって出すんです、うん、だからなるべく血は吸ってもうた方が一緒にそれもまた戻るから行ってこいになるんで。
すごい理論やなそれ。
でもなんか
カーに聞いたん。
そうそうちっちゃいんですよ声が。え、なに、もう一回やってくれる？もう一回やってくれる？あ、そうなん？え、え、なになに？え、あ
ーあー、そう、
あーあーあーあーみたいな。
そうです。喋る声よりも羽音の方が大きいからね。
そうやね。
お前ちょっと止まってから喋ってくれるみたいな。
そうですよ。そのがね、耳元で喋ろうとするから耳元に近づこうと思って。といやーってもう耳のとこバーン叩いて戻って。
自分が痛い。
でもそれでも頑張って大きい声で喋ってもらわんと困るよね。
困る、
ね、人間の世界でいうと山下みたいなもんやから
ほんまに
リズムみたいでバーンドラムバーン叩いてんのにちゃんと声聞こえてくるやん。
ほんまにどこによっても聞こえてきますからね。
そう、
まあ、今日は博多にいるらしいですけどね。
リズム大使さんですか。
博多で喋っても聞こえるかもしれません
けど、ね、リズムしたら聞こえてくるかもしれないですね。ほんまに。
いやで話は戻るんですけど、はいはい、あの藪川に泊まられてその話を知ってたので、うん、じーっとこう噛んでる間を観察してたんですよ。
勇気あるな。
ほんなら本当に腹のとこがみるみる赤くなってくるんですよ。
そうそう、膨らんできて、はい、そう、ほんでほんでで
ね、うん、赤くなってきた赤くなってきた赤くなってきた、そろそろやろおいバーンっつったらあの血がピシャッと飛ぶんですよね。
そう
あれね、もっともっともっともっと吸わせたら用途番用になるんで。
あ、そうなんです
か。重くなって本当に。もう一つはグーって吸ってる時にグッと力入れて、ね、うん、筋力をグーッと入れると針を抜かんねん。だから普通に手でもう片一方の手でつまみにいけんねん、あの羽とかよう抜かへん。
これほんまで
今度やってみて。
いや、じゃあもしね、まあ、吉馬そのグッと得たから、まあ、抜けなくなったっていうのはまあ本当やとしましょう、うん、それで羽つかみに行くってちっちゃいですよ羽。
まあまあ、 あの羽でも体でもいいねんけど、よくそこで人は叩くやん、
はい、
叩かんでも普通にギュッと肩に力入れといたら普通にちょっと持ってはーって力抜いて、で重くなったこの皮をまあお茶に入れるなり。
なんでお茶に入れるなんでお茶に入れる
の。まあその後お好きにということで、本当に叩かん、叩いたらほら今大使言ったみたいに血がバーン
ピチャンと飛んで
ね、なったりとかさ、
呪われるからね、はい、
ね、
なるほどね。
そうなんですよ。
そう、
あのジタバタする様が ねなかなか快感ですよ、うん、
ジタバタする様
ほんまにね慌てよるんですよ。
そのグッと力入れたら、
そう抜けへんようになるでしょ。そうそう、手がバタバタしてて、手というか足がね、慌てる様を、ね、見るのがこうおもろい。抜けまいてって言いながら、
うぬし抜けまい、
抜けまい、抜けるもんなら抜いてみ、言いながら、
バカめ。ま
あ言うても最後はかゆなって自分が負けた気になるんですけどね。
なるほどね。あ、そうですか。いやまあセミとか蚊の季節がまあいよいよ終わり
ねえ
こと ねコオロギとかスズムシとかって
なっていきますよ ね
ほら虫の音のことを日本人はなんかこう、うん、ええ音やなって喜ぶじゃないですか、
うん、
まあ、秋やね、
風流やな、
風流やね、うん、あれはあのヨーロッパ系の外人は あれは何とも思わないって言うんですよ。
へ、逆にうるさい
らしい。そう、ただの雑音だと思うらしいんですけど、うん、それってほんまやと思います。あんな綺麗な音ですよ。なんかクツワムシみたいにカッチャッカッチャッカッチャッとかやられたらうるさいなこいつって思いますけど、うん、
クツワムシもいい演奏しはんねんでいやいや、たまたまやけど昨日かおととい NHK で虫のオーケストラ、
はい、
聞いたんですけどね、
うん、それ本当に虫がなやってるんですか。
クツワムシとかマツムシとかコオロギ、コオロギでもエンマコオロギとかいろんなコオロギがいて、はい、でクツワムシもいて、それが全部一斉に鳴いてるところを聞くのは不可能なんですって。なんでかっていうと高さが全然違うから、地面にコオロギはおるし、他のものは草の上に乗ってるし、で、まあ、場所も違うしで、
はい、
だからそのいっぺんに鳴かせてみましょうって言って捕まえてきて、
はい、
ほんでそれをレコーディングスタジオに入れて一つ一つ綺麗な音で撮って、でミックスしていったら、クツワムシがまあ言うたらあのアカペラで言うとボイパみたいな役になって、クラクラクラクラクラっていうのが、それだけで聞いてると確かに大使言ったみたいにうるさい、
はい、
でも全員で聞くとそれがすごくいい、この底辺のこうベースとドラムの位置にある
実務台として
すごく良かったね。
そうなんですね。
そう、松虫が本でトライアングルみたいな役にしてるしね、すごく良かった。
へえ、そうなんですね、うん、
いやっていう聞き方をヨーロッパの人はしないのかっていう話やった
よね。あ、まあそういうことですね。まあそういうことですね。ねえ、でもなんかあんな綺麗な音ですよ、うん、同じ人間やったらええなとか思いそうなもんですけどね、
うん、
どうなんでしょうね。
あのスズムシにもね、はい、ハスキーとかさ、そういうのある。まあ声じゃないねんけども羽。
え、そうなんですか。
これはね、あのね、昨日の番組によりますとね、あのいわゆる野菜とかばっかりを食べさせてると本当にいい音になれへんから、
はあ、う
ん、だから何を食べさせてるんだっけ、何か動物性の食べ物を与えてるとものすごいいい音になっていって、でいい音になると何かっていうと、これもう明らかにそう、鳴くのはオスだけやねんけど、
はい、
いい音の出すオスといい音の出さないオスを1匹ずつ離しておいて、
はい、
でメスを50匹ぐらいバンって離すとね、もういい音出さないスズムシには全く興味がないの、メスは。
へえ、
うん、もういい音出すスズムシモテモテ
あ、そうですか。
でもすぐ交尾しに行く。
あ、そうなんですか。
本当にそう。
俺肉食おう
肉食おうって
え、菜食主義者はあかんってことだよね、
スズムシの世界ではね。
その結果、はい、声で鳴かなあかん、
そうね、
え、人あう誰が犬やあ、そうですか。え、それはなんか動物性タンパク質みたいなのが入ると、その擦れ合うところにちょうどいいようなこう油分がちょっと出るとかです
かね。原因は何やったか分からないけど、目指しとかっていう、あの乾き物のその魚、
はい、
ああいうのを食べさすっていう。
やっぱりあれですかね、音鳴らす、やっぱりもともとはやっぱ筋肉なわけやから、そこの部分っていうことなんですかね。やっぱ野菜だけではあかんっていうみたいね。
なるほど、筋力が
やっぱり物を言う。
スズムシってそんなところで戦ってるんですね、
うん、本当にそうみたい。
いや、
でスズムシの耳っていうのは足にあるから、そう、足でメスは足でオスの鳴き声を聞き分けてブワーッと戻っていく。
ニコちゃんだよ、お尻が頭にありますけどね。
おお、そう、分かれへんの。
それニコちゃんだよは見たら分かりますけどね。
あ、そうやね、足に耳がつい
て、足に耳がつい
て、でなんちゃう、不幸にして足がこうポコッとか取れちゃったりすると
耳聞こえなくなる、
ね、聞こえなくなるんですね。
ひえー、まあ、あんまりええ耳してへんやから、あのレコーディングエンジニアの人がスピーカーでスズムシの、
あ、はい、
スズムシの音を流したらスピーカーにたかってきた、メスは。
へ
よく分からへん、いや見てへん、音だけで、
うん、
もうスピーカーに集まりだした。
でもこれあれですね、人間でなんか江戸や猫八さんみたいにいろんな鳴き声がうまいとか言って、でまあスズムシの鳴き声がうまい人がいても、うん、スズムシのメスに集まられてもあんまり嬉しくはないですよね。
あまあね、種が違いますから ね、種が違う、
種が違う、
愛ささやかれてもあんまり嬉しく、
ね、嬉しくないですよね。
生活を共にしていこうとあんまり思わない、ね、
語らいができないんですから
、ね、
一方的でしょ、
コミュニケーション難しい、ね、
しかも僕ら言うたら同性でしょ
ね。そうそうそうそうやね、うん、難しいよ ね、
ね、
もう棒になってしまうんです
から ね、 ね、セミやったら大丈夫や
あれ。ありなんや。
セミあり。
俺はありやな。
ありやねや。
セミと暮らしたことはあるから。小学生の頃、虫かごにって言うんじゃなくて、部屋にセミを、ね、30匹40匹バッて放してて親に怒られる。
それは怒られる。
ね、だいたい冬がやってくるとテレビの裏とかから光らびた
セミが、ね、
出てきたから。
セミは僕も一緒に住んだことあります。
ある
ありますあります、うん、子供の頃やっぱり取ってきたやつ、うん、そのまま部屋にバーッと話して
やりたいよね、やっぱね。
セミのオスとメスってもう目離した隙にもうすっ交尾しますよね。
ほんま猿みたいなんや。
ほんまもうなんか お前みたいな、誰が見てない言うてお前こらみたいなね。ほすぐ何こいつらっていう、
ネズミとか猿みたいな、
本当ですよね。
ウサギとかね、ウサギはすごいらしいですよ。
ウサギすごいよ ね、 ね、ウサギはなんか知らんけど子供の頃はメスウサギの上にオスウサギポンと乗っけたら勝手に腰動かしよるのがおかしくて意味分かってなかったんですよ、こっちは。こいつ変な動きしよるわってカーンって言われたら先生がそんなことをしちゃダメです何してんの先生これとか言ってたら大人になったら分かりますみたいなね。
あなるほど、
ね、何の話、あ外人はっつってそんな分からへんわね、外人やないから、ね、
うん、本当に。でもやっぱ文化なんでしょうかね。
ねえ、
うん、だって鈴とか風鈴的な ああいう音っていうのをあまり外国で言えば
そうか、ね、
あまり
確かにね、
うん、もうちょっと金属
これだからやっぱり日本って式がはっきりしてて、一つ一つの式にこのなんていうかこの文章を書いたり絵を書いたりできる、そういう美しいところがあるからなんちゃう
なんですかね。なんかでもね、でもヨーロッパもまあ、ドイツとか、まあ、もっと北欧とかはね1年の半分以上冬なんでしょうけど、うん、スペインとかポルトガルってやっぱ四季あるでしょう、湿度ですかね。
湿度ですかね。
なるほどね。
湿度高いもんねこの国、
ね、ほんまに ね今年はしんどかった、
ね、温度は同じやのに湿度さえ取ってしもたら過ごしやすくなったりするもんね。
そうなんですよね。
全然違
う。エアコンでもね、うん、湿度をぐわーっと下げるっていうのもよくやるし、
うん、そう全然違いますもん ね。この間ね知り合いがねハワイ行ってきた、うん、やっぱハワイ暑いのって聞いたら、うん、いや気温は高いんですけど、うん、湿度低いから過ごしやすかったですよって言ってましたわ。ええー、なそれ。
昔から日本ってそんなんやったっけ。昔っていうか俺らがちっちゃい頃から
比較的そうだけど、ただ昔はおそらく逃げ場がまだあったと思うんですよ。砂利道で水分も下が吸うし、
なるほど、
うん、
コンクリートはもう、うん、ね、で続けて放出するばっかりじゃないですか。
だってクーラーなかったと思う。
だからそう、俺もそう、窓開けて扇風機やし、
うん、そうですよね。どんな草暑い夏でもなんか別に窓開けて家の中の日陰やったら別に昼寝できてましたよね、
うん、寝られてたね、
うん、寝てた、うん、そう、扇風機だ当てっぱなしだった。朝方寒かったですもんね、田舎の夏は。
ね、
銭湯とか行った昔。
銭湯
行った。
銭湯
行った、
うん、
俺の銭湯のイメージは昔やからね、うん、でっかい家にあるようなそんなんじゃなくてでっかい扇風機が
つい
て
た。
あ、
あ、 った
あります、
ね、あるよね、そういうイメージ、ね、でも今の銭湯もちゃうのやろね。エアコンなんやろね。
エアコンでしょ
ね。あ、ですね、 銭湯じゃないんですけどゴルフやったらその後風呂入るんですよ、
うんうん、
でもう銭湯みたいな感じなんですけど、うんうん、当然エアコン効いてるんですけどあのでっかい扇風機ありますよ。
あと背の高い扇風機
あ、そうそうそう、うん、でっかい背の高い扇風機、うんうん、そうそうそうそう、ありますあります、うん、
僕は小学校の時の友達が近所で銭湯のお家の息子やったんですよ。
おー羨ましいな。
裏側から入れてもらったことあります。
お
で小学校のねまだ低学年ぐらい3年生とかそこやったんですけど、うん、でこう裏から入ると男湯と女湯の入り口、うん、裏からの入り口が、
ちょっと待って大丈夫か、ブログバージョンじゃないとできへん話しちゃう
よ
な。
大丈夫大丈夫あるんですよ、うん、でちっちゃい覗き穴があるんです、
うん、
で自分らは結局男湯に入るんですけど、うん、一応その友達小池くん言うんですけど、
うん、小池くん小池くん聞いてるか、
こっちが女湯やでって言うんですけど、
うん、
で覗いてみろって覗くんですけど、うん、小学校低学年ぐらいだとどうちゅうことないんですよね、うん、
ああなるほどね、
うん、
まあ
で
そうかもね、
で言うてもおばちゃんばっかりなわけですから、
ね、
で自分のところのおかんみたいなのがいっぱいおるような感じなので、うんはいはい、どうちゅうことないで早お風呂入ろう
わかるわかるわかるわかる、
そうそうそう、後になってあああの時とな
んか昔のさそういう銭湯の覗きとかも爽やかやったよね。
爽やか。
爽やか。
顔が3つほど小学生がさポンポンポンって3つあってこう覗いて、んで上から崩れていってあーってバレたーとかさ今って演出でさその覗くんじゃなくてその覗いたものを撮影して売るとかさ。
なるほどね、なるほどね。
最悪やもんね。
そうですね、
まあ、
演出で ね、
ね、確かにね、
爽やかに行こうよ。
でも、そう、銭湯って僕実は高校の時下宿してて銭湯使ってたんですよ、うん、でいつも行ってた銭湯っていうのが男湯と女湯の間にその、まあ、従業員がこう掃除の時とかにこう行き来できるようにそのなんていうのちっちゃい扉があったんですよね。でそこの扉がですね、うん、ほんとちっちゃい1メーターぐらいの高さの扉なんですよ、うん、その扉と壁の間にやっぱこうどうやろうな4ミリぐらいのこう隙間がこうあるんですよね、うん、それってやっぱ近づくとですね向こうが見えるんですよ、うんうんうん、でも他にもお客さんがいるので、うん、やっぱりちょっとジロジロできないじゃないですか、うん、だからなんか 毎日のように会う当時その人は多分20代の人だと思うんですけどそこの扉のすぐ隣の洗い場で、うん、必ずその人は独占して
る。分かりやすいよね。
おっさん分かりやすいおっさんなんですけど、でそのいわゆる銭湯のあのプラスチックの椅子に座ってぐっとこう姿勢を正しくするとちょうどその隙間ぐらいの目の高さになるんですよね。
はい、
後で試したらそうだったんですよ。試したの。ほんでねやっぱりねその体をこう洗いながら。ラジオやからエンディングですけどそこなんかねものすごく変な動きをするんですよねこう なんて言ったらいいんでしょうねこう微妙な変な動きをして最初なんか変なおっさんやなと思ってたんですけど何のことはない一生懸命覗きよったんですよ、ね、あれ ねなるほどなんてこういやもうやっぱり なんやろあのおっさんと思うじゃないですか。だからそのおっさんがこう上がるまで浴槽に使って待ってたんですよ、うん、俺もあそこに座ってみたでこうやってあ見えるってことねみたいな。
なんで同じ動きして
なります、ね、
もう一回体あろうって
なりますねこうみたいな
でハマってしまうとやみつきになって
、僕は自意識過剰なのでちょっとそれはできなかったですね。っていうかあのやっぱり16、7、8ですよね。やっぱりその若い女の人とかやっぱりこう入ってきて見えたりすると、うん、体の一部がちょっとこうなんていうんですかね、
うん、キロリロリンってやつですね、
はいはいはい、体の一部になんかこう変化が現れるっていうんでしょうか、
ね、はい、
それはやばいかなと思ってですね、ちょっとやっぱりこうやめとこうかなみたいな、
ね
まあでも風呂覗くのって楽しいですよね。もう大学の時の
楽しめるほど経験してないねんけどね。
え、高校の時の修学旅行でしょ。 大学の時の軽音楽クラブの合宿、春合宿夏合宿といえば風呂のぞき。
修学旅行は来たな。それはせえへんやろ。でもされてるよ多分。
されてると。
絶対されてる、
うん、覗けるもん。
覗けるもん、
うん、なんか必ずどこかに隙がある。
もうそれはもうだってこう高校生命かけてますからね、その隙を見つけるのに。もう
高校生修学旅行って、ああ、あったな、あったけど風呂とか全然別やったと思う。
え、だって大浴場みたいなところで、
うん、あったな。
あれどんなんやったっけな、なんかでっかいでっかい旅館やったんですけど、
そう、
なんかその辺はなんかビシッとこう監視されてたような気がする。
はい、え、だってもう男風呂と女風呂を隔てる壁って別に天井まであるわけじゃないじゃないですか。
あ、
だからなんか段差見つけてこうやってグーッとかつって
ね、でバーンで投げられてね、っていう漫画みたいなことが本当に起きるから。
いやいや、俺こ高校の修学旅行言ったら、もう僕あれですわ、あの晩飯でカレーライスが出てきて、うん、でカレーライスに絆創膏入ってたんですよ。
やるね、やるね。
俺その旅館の人よ、旅館長がホテルの人呼んで、うん、これ絆創膏ですよね、ネギです。京都やったんですけど、
ネギと言い張った
ん、ネギです。
へぇ、
これはネギドスって言って
る。ネギドスって、ネギドス。
いや、笑った笑った、ネギなわけないよ、なんで中真ん中にだし麺貼ったねん。
だし麺貼ったネギが九条ネギって言うんです。どうなんですか。
京都ではね、
京都では九条ネギ、緑色ちゃうやん、肌色やん感じなんですけど、まあまあね、そんなことありました。
いやー、そうですか、ね、え、結局虫から 女風呂覗きという風に話が変わってしまいましたけどもね。はい、
そっか、覗いてたんやん、
ね、
そう、覗かれてたよ。
へ
え、ね、覗かれてたと思う、
ま、女子校じゃなかった
、驚
愕、覗かれてた、
覗かれてた、
マジで。
いやー、まあ別に FM 西東京を聞いているところにここの同級生がいるとは思わないですけど、うん、ごめんほんまに。今謝っときます。まあバッチリ見えましたからね。
まあまあまあ、いっぺん謝っとけば
ね、うん、
大丈夫。
うわ、誰誰っておっきいんやなーとかなんか、うわーみたいなね、もううなされてましたね、夜は。はい、ね、そんなことを言っておりましたら、もうあと1分ちょっとで、
うん、
ラジオバージョン終わってしまいますけど、
終わりですか。
はい、うん、まあ、そういうことでもう10月に入りましてね、皆さん、
う
ん、朝晩ほんま寒くなりましたので、
う
ん、風には気をつけていただきたいなと思います、
うん
う
ん、はい、
ということで、うん、おうちだかった1時間お届けしたのは私笹田大輔と、
私芸術大使の西木かせと、
私大豆寺大使のタグモンと
大仏大使の前川美希でした。
ほな皆さん、あれですね、ちょっといろんなところで小さい秋見つけてもろて、
ね、いいね、
ちょっと秋を楽しんでいただいたらと思います。
ということで、ほんならさいなら。